なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、今週のゲストは先週に続きシンガーソングライターのおかゆさんです。平成の女ギター流しとして話題になり、2019年にメジャーデビューを果たしたおかゆさん。音楽活動以外にもテレビ番組の司会やラジオ DJ など着実に活動の幅を広げ、明日6月17日には新曲が発売されます。今週もおかゆさんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはシンガーソングライターおかゆさんです。おかゆさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、おかゆさん、
はい、
もう先週泣けるようなお話もね、たくさん聞いたんですけれども
ありがとうございます。
メジャーデビューからもう7年ということなんですよね。
そうですね、おかげさまで。
そっか、どう、そのインディーズ時代からメジャーデビューに至る活動、道のりってどうでした？はい、
まあ、最初デビューするって決まった時に、今みたいなこういった音楽人生が待ってるとは本当に思ってなかったぐらい、目まぐるしく今忙しくさせていただいて、何よりもやっぱり各地に応援してくださる方がこう増えたこと、もう流しの頃はやっぱり自分で一人でスナックに回って、全てを一人で自分で完結しなきゃいけなかったんですね、うん、でも今はスタッフの皆さんにも支えてもらって、いろんなところでこう歌わせてもらったり、ね、いろいろ声だったり、うん、ラジオもテレビもいろいろこう活動させてもらえて、もう本当にありがたいですね、
うん、SNS 拝見すると、はい、ライブの雰囲気、皆さんがあったかく包んでくれてるような雰囲気もありますね。
ありがとうございます、うん、毎月流しライブっていうのをやってて、今ちょっと最近スナックに飛び込みの流しがやっぱできなくなっちゃった。おかげさまで、
そうだね、
おかげさまでもちょっと、そうですね、う
ん、忙しいからこそね。
あ、そうなんですよね、うん、でなので、なんかこう、でもやっぱり私の弾き語りの流しをやっぱり聞きたいっていうお客様もやっぱ多いので、うん、まあ弾き語りライブっていうのを欠かさずに毎月渋谷でやってるんですけど、そこは本当にこうちっちゃいライブハウスなんですけど、全曲皆さんのリクエストをお答えするんですよ、うん、だからそういったこう熱量だったりっていうのは、すごくそういう近いところでっていうのはこれからも続けていきたいなと思ってます。
うん、はい、そんな岡谷さんファンの皆さん、
はい、
それこそさらに大活躍っていうところで、テレビのご出演だったりね、ラジオもパーソナリティとして出演もされてますが、はい、映画にも出るんだってしかも歌も歌うんだって。
そうなんです今年ちょっと役者デビューを。
デビューになるんですね。
デビューです。
おめでとうございます。
いや、ありがとうございますいや、まさか、
うん、
役者すると思ってなかったです。 本当に全く思ってなかったです。それこそ一番これが私もびっくりです。
だってそれこそよ、はい、あの豪華出演者の皆さん、
はい、
あの壇蜜さんだったりとか、
はい、
それこそ片岡鶴太郎さんだったりとか、はい、そして花輪さんと一緒にご出演される愛の道草という映画がこれからオンエア、
はい、そうなんです、うん、一応今年の冬、公開予定になっていて、うん、まあ、主演がナイツの花輪信之さん、あの漫才協会会長の、
うん、
はい、あの SAGA サガンはあのお兄さんの方ですね、
そうですね、
あの弟さんです、あの、
はい
はい、の花輪さんと今回この映画の主題歌を担当させていただいて、でもあの花輪さんが映画初主演なんですよ、この
そうなんです。
で、花輪さんが藤吉誠吉っていう、あの、うんうん、誠吉さんっていう看板屋の、息子さんなんですけど、うん、その誠吉さんが毎日通うスナックのママが私なんですよね。
ぴったり。
え、本当ですか。ありがとうございます。
もう本当適任じゃないですか。
え、本当ですか、うん、初の役者デビューがまさかのスナック、しかもバスへのスナックのママっていうやつ。
いいね、味が出る。
昭和パーマで、なんかウィッグ、昭和のパーマ、もうわざわざ
ジャケットにある感じですね。
ビューティーさんっていうスタイリストさんが手作りしてくれて、もうあの衣装も昭和30年ぐらいの、あのイメージですかねこれ、
うんうんうんうん、
だいぶちょっと奇抜なというかメイクもして、はい、あの三つ子ママの、はい、ママの役なんですけど、うん、そのお店に毎日通うやっぱりお客さんなので、うん、お客さんとママだからやっぱこれはデュエット曲のムード歌謡がいいなと思って作りました、
うん、もうイントロからグッときて歌声がねまたねいいのよ、この掛け合い。
ありがとうございます。いや、花輪さんがやっぱりうまいんですよ、あの味があるんですよ。うまいっていうのもその歌唱力のこう聞かせるぞじゃなくて、うん、もう味のうまさ、
うんうんうん、
これ、ね、あの、うん、はい、これがやっぱりいいなって思ってました。花輪さんだって2回ぐらい撮ってもう終わりでしたから、レコーディング そのぐらいもうさらっと、そう、自然体な感じで歌われてこれが良かったなって、はい、思いました、
ね、
う
ん、愛の道草、はい、この映画と同じ主題歌ということで、はい、ね、SNS だったり YouTube だったりとか、
はい、
ね、あの映画の公式ホームページでもご覧いただけますので、はい、ぜひ、ね、こう楽しみにしていただきたいなと思うんですが、はい、いろいろチャレンジしてる今年どう？
そうですね、もう本当でも何一つ無駄なことなんてないなって思いました、うん、で今回その映画に初めて出させていただく、まあ、役者役を演じるっていうのは最初その話が来た時に、まあ、そのこの監督さん出馬さんっていう監督なんですけど、うん、監督さんからこの会社にメールが来て映画に出てほしいと、うん、で私その映画関係とかその役者のことって全然分からなくて、ただ身内にあの妹がその役者をやってるのであのまず妹に相談をして、これあの本当に大丈夫かなみたいな、あのでそしたら妹もこの、出る方たちがちゃんとあの本当に出るならね、いいと思うって言って、で、うん、まず話を聞いてみたらっていうので監督に話を聞いて、で実際その花輪さんともお会いして、あ、本当にあるんだ、本当に皆さん出るんだっていうのが分かって、いやでも私でも役者やったことないからセリフを覚えられるか分からないですけど大丈夫ですかみたいな、で、でも歌手の人は演技できると思うから大丈夫だと思いますって言われて、と思って、まあでもチャレンジしてみようと思って、そこからもう妹にめっちゃ先生になってもらって本読みをめちゃくちゃしてもらって、すごい教えてもらいました、いろいろこの役との向き合い方というか、でもう、はい、ビシバシあの教えてもらい、あのそれで三つ子ママの演じることができました。なので家族の仲も深まったし、この役者をやることによってあの歌へのこう何ですかね、おかゆとして歌う時とこの役として歌う時と違うなと思ったんですよ。であの初めてテレビ出演、この三つ子ママとして花輪さんと出た時にすっすごい楽しかったんですよ。これがそのなんていうんですかね、自分じゃない全く別になってるから、うん、あのなんていうんですか、その役の中に完全にそのシーンも、うん、そこの歌ってる時ももう演じてる感じっていうか、その、うん、なんですかね、だからこのまた切り替えっていうのがすごくこれなんか今後にも役に立つなっていうのは思いました。
ね、新たな岡江さんの表情だったり、はい、こう演技力、また見せ方っていうところもね、ぜひチェックしていただきたいなと思うので、映画愛の道草この冬公開予定ですので、ぜひ皆さん楽しみにされていてください、はい、さあそれではぜひ皆さんにも聞いていただきたいので曲紹介お願いいたします。
はい、 映画愛の道草、主題歌です。ナイツの花輪信之&おかゆで愛の道草。
世田谷ドリームプロジェクト、今日はシンガーソングライターおかゆさんをお迎えしています。
はい、ありがとうございます。
いや、いろんなチャレンジの中で皆さんの支えがあるななんて思うんですが、妹さんにも支えられてますね。
支えられてます。もう本当に、ね、演技指導も今年してもらってますけど、あの私の事務所が去年、うん、あの独立して、うん、あのゆかプロモーションという今事務所やってるんですけど、はい、その事務所のお仕事も妹にかなり手伝ってもらってで、今実はその会社の名刺だったりとか、その会社のロゴだったりとか、うん、他にもグッズも全部デザインしてもらってて、開放誌も全部妹が担当してくれてるんですよね。で、まあ、そういったあのことの中で、あの、まあ、最近ハッピーができたんですけど、あの新しくで、そのハッピーを皆さん来てもらって、なんかこう今推し活ブームじゃないですか、うん、推し活ブームなのでおかゆ推しっていう、うん、はい、最近こう筆文字みたいなのもすごくこう本人がなんか こだわってやってるんですけど、でまあ、ハッピーの他にもまた今年もちょっとおかゆ米っていう、米をまたあの出すので、それのデザインもしてもらおうかなと思ってます。
SNS で気になっておりました。農業もチャレンジしてるんですね。
そうです、去年から、うん、実は農業女子として、はい、あの米作りにも参加させていただいて、今岐阜県の山形市で、3反田んぼを持ってるんですけど、うんうんうん、その田んぼで、お米を、清流の恵みっていうお米を、あのブランド米なんですけど、うん、それをこう岐阜の皆さん、まあ、あと私のファンの方皆さん来て、うん、あの田植え機コンバインっていうか田植え機乗って、うん、久保田さんのメーカーさんの、うんうんうん、でちゃんとつなぎも来て、うん、でも今すごいんですよ、スマート農業なので、もうその全部もう冷暖房付き。
あ、そうなんだ。
はい、で乾かしたり、雨降って乾かすのもドローンで風飛ばしたりとか、もう超最新です。もうすごいです。もうだから農家さんたちも昔はもうね、一個一個その手作業だったりとか大変だったじゃないですか。
腰痛めながらね、やってらっしゃった。
全く腰痛くないって言ってました。
体に負担がないよね。でもなんで農業やりたくなったの？
あ、これは、うん、実はその山形市の皆さんから、その山形市の美山地区っていうところなんですけど、その美山の皆さんから、私のところにその田植えをっていうか田んぼで米を作ってくれないかって言われて、うん、これがまあ、以前からその歌手の方にその田植えのそういった機会があったらしいんですよ。で、三山地区なんで三山ひろしさんに最初やってもらってたんですって。でも、もう紅白も出られてめちゃくちゃお忙しくなられて、やっぱ来れなくなったんですって、なかなか三山さんが。で、しばらくやっぱり歌手の方が来れてない状態で、まあやっぱり来てもらって、みんなでその三山のお米を盛り上げたいよねっていう話になったらしくて、じゃあ三山さん誰、三山さんが来れないんだ、誰にするんだってなった時に、その三山地区の皆さんの会合でおかゆさんがいいんじゃないかっていう、それが米かおかゆなんで、芸名、うんうんうん、芸名というかアーティスト名が、うんうん、なのでそのおかゆさんでどうだっていうのがもう多数決で決まったらしく、でご連絡をいただいて、お米を作ってもらえませんかみたいな、で、みたいな、で田んぼあげますのでやってくださいって、みたいな。でそれで去年あんだけ米が、ね、米騒動だったですか、令和の米騒動って言われた中で、うん、まさかの田んぼをいただいて米を作ってでファンの皆さんも大喜びで、でまた今年も6月、今月岐阜県山形市で田植えしてきました。はい、秋には収穫、はい、
本当名前にしてよかったし、なんか日本全国行脚してよかったって思えるね。
そうですね、
すごいいろんな展開もある中で、それこそ6月といえば6月21日お誕生日を迎えられるということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もういろんなチャレンジもしてるけど、どんな年にしていきたいなとかもあるんですか？
そうですね、やっぱり今週それこそ新曲も、うん、愛の道草とさよなら嘘 のシングルまた発売になりますけれども、今年やっぱり役者デビューっていうのが私の中でも大きなその音楽人生 の第一歩になってる気がするので、なんかその今までこう凝り固まっていたものとかをもっと柔軟に、で、あとはちょっと今年入って声が出なくなったことが何度かあって、うんうんうん、ちょっとやっぱりラジオパーソナリティとかテレビとか、やっぱ声を使う仕事をしてて声が出なくなるって本当に致命的だと思うんですよね。で、まあそれでも妹にちょっとピンチヒッターで出てもらったことがあったんですけど、そので その時にやっぱり思ったのが、やっぱ頑張りすぎないことというか、頑張りすぎないことを頑張るっていうのも大事っていうか、全力おかゆっていうのを今年掲げてたんですけど、やっぱり何事にもやっぱり限度っていうものがあるなと思ったというか、やっぱ程よく頑張るっていう、その程よくってそのだらけるとかじゃないんですけど、頑張りすぎてもなんかこう、いいかもしれないけど、やっぱり体はやっぱり負担がかかるってことがよく分かったんですね、今年。なので程よく頑張るっていう、はい、そういうのもちゃんと何ですか、調整できる自分にしていきたいですね、ここから。
本当
よ、はい、
体は正直だし、
本当にそうなんですよね。もう流しの始めた頃、私22歳とかだったんですけど、その頃と同じ感覚では来れないですよね、さすがに。それは それが分かりました。その同じ気持ちで感覚で来れるなってなんか信じてたところがあったんですけど、やっぱそうではないなっていうのもあるので、ちゃんと、ね、それこそ体調管理はしっかりして、ね、人間ドックもちゃんと行って、健康診断もちゃんと行って、健康第一の歌があるんだよって、それ健康からちゃんと体調万全にいい歌を届けられるんだよっていうのを、意識する一年したいです。
本当だね、健康と心も、
はい、そして心もそうですね、
自分の頑張ってる姿いたわってあげて、
そうです、
認めてあげて、
本当にそうですね、
はい、もう頑張ってっからって思うところもあるので、はい、ぜひね、またさらなる飛躍もされるかと思うので、これからのご活躍楽しみにしているんですが、岡谷さんに聞きたいんだ、夢を追う人に向けて最後にメッセージいただいてもいいですか。
はい、夢は必ず口に出して、はい、自分で可視化していきましょう、はい、そうすると必ず、近づくことができます、はい、なぜならば私がそうやって夢を叶えたからです。夢を目標に変えてみてください、はい、必ず近づけます、私が保証します。
しび、はい、れるというか背中を押していただけた素敵な言葉をいただきました、はい、もうこの曲ぴったりなんじゃないかなと思うので、はい、最後のお別れしながら聴いていただきたい曲のご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、私岡谷で君ならできる。
2週にわたってお送りしたゲスト岡谷さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の街のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線用賀駅からルンルン気分で歩いてくると徒歩3分、いくらバルをご紹介します。お話はオーナーの松野太さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いくらバルってことはお魚関係の店？
ですね、よくそう言われるんですけれども、うちはロシア料理屋です。
ロシア料理、
ロシア語でもう、要するに日本語のイクラというのはロシアから、ロシア語から来ているというふうに言われてまして、ただロシアではイクラというのは魚卵全体のことを指すんですけれども、日本語のイクラとロシアのイクラは共通している言語だったんで、イクラにしました。
イクラは大好きです。
ありがとうございます
で、またこのロシア料理のお店を出そうというきっかけは、
うちがですね、僕は半分ロシアの血が流れてるんですけど、その家庭で出してたロシア料理を、出したいなっていうところで始めました。
ということで、実は私のお隣にはお母様のナターリアさん、通称ナターシャさん。
そうです、
はい、
こんにちは。
こんにちは。でももう全然日本語お上手で。
ありがとうございます。4歳の時から勉強しました
ロシア料理ってこうイメージ的にどういった家庭料理が主流なんですか？
煮込み料理、寒い国ですからね、だから体がその温まるお料理が多いですね。
例えば日本でいう お醤油だったりお味噌だったりみたいな、ああいうイメージでロシアだとどういった調味料を使うの？
塩と胡椒のみ。
意外とシンプル。
シンプルです。シンプルで、ただその味を出す人の腕にかかってる。
うわ、難しい。
ただ食べてね、食べてそのご自分に合う塩加減とかあるじゃないですか。 だからそれで美味しいと思っていただければいいかなとは思ってますけどね。だから一度食べてみないと分かんないかしら。
でもねやっぱり今お話聞いてると本当に洋画ではね、私お知り合いの方から紹介していただきましたけども、本当にいいお店、もう洋画といったらいくらばるよっていうぐらい、ね、認知度があるって、
うん、ありがとうございます。すごい嬉しい、ありがたいお言葉を、嬉しいです、
うんうん、そんな中で、まあ、たくさんメニューあると思うんですけど、まずロシア料理を食べたことのない方のためにどういったメニューがあるのか簡単に教えていただけますか。
は
い、
ね、皆さんがよく知ってるピロシキってパンの中にお肉とか入れてるものですよね、っていうのと、あとボルシチ、ピンクというかまあ赤いスープ、あと有名なところだとビーフストロガノフとか、まあ、最近その水餃子でペリメニっていうのがあるんですけど、まあ、その辺の専門店とかもあるぐらいになってきたんで、割とまあメジャーになってきたのかなっていう感じですかね。
ということで、はい、今日はその水餃子ペリメニをご用意いただきました、はい、ね、湯気が出てる熱々のうちにちょっと一ついただきます。
ブイヨンこれしっかり取ってるんで、スープと一緒にお召し上がりください。
スープと一緒に。でも大きさ的にはもう本当に小ぶりの一口でパクッといける、
ね、一口サイズでプルッと、まあ、これもなんかあるんでしょ、この本当はねもっとちっちゃくてもいいんですけど、まあ、ちょっとお店用に大きくしてるんですけど、本当はもっとちっちゃくてもいいぐらい。
こだわり、
シベリアの餃子っていうのはもっとサイズが小さいんですけど、これはやっぱりほらいただくときにちょうど一口になるぐらいの大きさで作ってます。
ではいただきます。スープと一緒に。うん、ぎゅっと濃厚なお肉の旨味、おいしい、
よかったです。
うわ、
うちにいらっしゃるお客様はお子様って一番正直じゃないですか。でこれを食べると大体の子がハマって、次からこれを必ず頼みます。
はい、というもう本当にアットホームで温かいこちらイクラバルなんですけれども、ぜひ最後に太志さんの夢教えてください。
はい、まあ、個人の夢とかいろんな夢がある中で、お店の夢としてこのお店を始めた理由が、まあ、美味しいロシア料理が、まあ、あまり日本の皆様が馴染みがないものになっていて、まあ、まあ通販とかもやり始めたんですけれども、まあ、そうですね、だからまあ日本にロシア料理っていうのが、まあ、食文化のこうスタンダードとして根付いてくれればいいなと思ってます。
はい、ということで今週は洋画からイクラバルをご紹介しました。お話はオーナーの松野太さん、そしてお母様のナタリアさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
イクラバルさん、ロシアの家庭料理だったんですね。 SNS も見たら美味しそうで、ルンルンで食べに行きたくなりました。ナタリアさん、松野さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。